フェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。さて、第68回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェですが、2003年に開局して今年20周年を迎えました。市民の皆さんの思いから始まって NPO が運営しているラジオ局になります。支えていただいているのは100人を超える NPO 会員の方々になります。もうすでにお声が聞こえてまいりましたが、この番組はその会員の方にお越しいただきまして、ご活動や思いを語っていただく15分間です。さて、お待たせしました。今月の正会員は壇能法輪寺ご住職、志賀原雅文さんです。ようこそお越しいただきました。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう志賀原さんは開局以来というか開局前からですね、あのラジオカフェに関わっていただいているのは、
そのスタッフさんの名前はね、思い出すと、太田君が学生の時、いや、もう学生やったかな、
昔々です、
昔の話で、福井さんとか、まあ福井さんも正会員かな、スタッフかな、はい、そして、誰だったかな、あのうちのお寺でね、8月6日にね、絵本を読んでいただいた方、
あら、そういった方がいらっしゃったんですね。
スタッフで、ベテランのスタッフで、
あ、女性で、
男性で
、絵本を読める男性の方、
絵を描いてね、
平和についての絵本、と言えば町田
さん、町田さんです。町田さんとかね、いうふうな、20周年、
はい、今年でそうなんです。
すごいね、20周年ね、
もう、志賀原さんはそれより前、22、3年
くらい前からね、
からのお付き合いになりますね。あの壇能法輪寺さんは浄土宗のお寺さんでいらっしゃいますが、はい、まずはではそのあたりからお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、
うちのお寺ができたのが1611年、もう400年ちょっと経ってるんだけど、京都ではまだねペーペーのお寺なんですよ。
新米の、
あのほら、泣くよウグイス平安京、泣くよ794年でしょ、そのあたりからあのお寺が続いているお寺いうのはたくさんありますから、1611年言うとまだペーペーのお寺で、あの一番ね特徴的なのが、福島県の浄土宗のお坊さんが明に勉強に行きたくって、出発を長崎あたりから出たんだろうね。でもね、豊臣秀吉さんがちょっと朝鮮に悪いことしたでしょう、それで明の方の国は、日本の人はもう上陸を許されなかった。それでも勉強に行きたくって、ルソン、今のフィリピンから行こうとしてもそれもダメだった。その次に琉球に渡られて、琉球と明は仲が良かったからね、でもやっぱり明は日本人はダメと、でそのチャンスを琉球で3年間浄土宗を初めてね布教しながらチャンスを待ってたの。その布教に対してその時の王様がね、帰依をされて、少年という王様で、でわざわざお寺を作ってあげて、ここに住んでほしいっていうふうなことで、ずっとね3年間住んで、そこに王様がね通ってね、仏教のことをね、いろんなことをその太中上人から聞かれたわけ。その時にあのほら、朝鮮出兵で、薩摩の方からね、お金をよこせ、琉球に対してね、人をよこせ、いうことを聞かなかったら侵攻するぞっていうふうな脅しも受けておられたみたい。でも少年王は明との方が仲が良かったわけなんやね。 だからそっちを大事にしたいけれども、反抗したらこういうふうに攻めてこられるっていう悩んでおられた。その時に太忠さんがお説教した、命が一番大事っていうふうな、ぬちどぅ宝っていうふうに、あの沖縄の言葉であるんだけどね、そのことをお話をされて、うん、そういうことをもう一番命が大事っていうふうな話を受けて、まあいろんなそういう落ち着いた生活に持っていかれたんではないかなと。でもなかなかもう見に行けなかったから、はい、もう帰ってこられるので、京都にお着きになったのが1609年、うん、で1609年に、京都で布教をしながら、たくさんの檀家さん、檀信徒さんをお作りになって、1611年に今の場所にね、壇王法輪寺をお作りになった。
そこから400年近くありますが、はい、今でも壇王法輪寺さんといえば、はい、沖縄とのおつながりがお強くあられますよね。はい、直近で言うと、はい、先週になりますね、この放送の時は、はい、沖縄の、沖縄慰霊法要と言ってよろしいでしょうか。
慰霊法要ですね、
はい、ピースフルコンサートを開催されました。こちらも私少し寄せさせていただきましたけれども、初めて、そういったところに行かせていただいて、なんかこううまく言葉で表現するのが難しいんですけれども、あーって
言葉としては、実はね、6月23日明日がね、
はい、
沖縄戦が組織的な戦争が終結をしたい慰霊の日っていうふうに言われてるの、6月23日、向こうの沖縄戦の司令官が割腹自殺をされて、で集団的な組織的なもう、戦争ができなくなった。でも散発的に起こってるのよ。でも6月23日は沖縄ではたくさんの人が亡くなったでしょう。ガマ、洞窟でね、集団自決をされたりね、いうふうな民間の人たちがたくさん亡くなったと。そういう方々を慰霊する日ということで、400年の付き合いのある壇王さんも何かできないかなっていうことで、慰霊の法要を務めたり、そして、沖縄から、まあ、学ぶ平和のね、気持ちっていうことで、コンサートをね、沖縄から三線を弾ける人、踊りを踊れる先生をお呼びしてね、そういうことをずっとやってきたの。今年は初めてね、京都出身の加藤時子さんの娘さん、八重さんというんだけど、この人に歌をね、歌っていただいた。素晴らしい、もうこう、生きるっていう風なテーマにした、歌になってるっていう風なことで、歌声も良かったしメッセージも良かったので、本当に平和をね願う、そういう風な発信になったんではないかなっていう。200人以上の人がね、参加していただきましたよ。
もうお寺 の、 はい、いっぱいいっぱいにならはったでしょうね。
本堂がいっぱいいっぱいだった。
また今後も、これから7月、はい、8月とかけて、さまざまなことも壇王法輪寺さんでなされるということで、そちらもお伺いしながら、よろしいでしょうか。
ね、やっぱりお寺はね、生きることを考える、当然死ぬことも考えるっていうふうな、場所だと思うわけね。でお坊さんもその生に対して死に対しての発信が、まあ言葉足らずであるけれども、行動でまたは集いでね、発信をしていくっていうふうな、ことが、まあ、お坊さんの、まあ、使命でもあるっていうふうに考えてます。ですから7月は今、あの地域 の、 あのお寺がたくさんあるのよ、55箇所あるの。
ああ、そんなにあるんですね。
日本でね、寺密度が一番高い地域って言われててね。
寺密度
で、そこ の、まあ、仏教界の今たまたま会長が 巡ってきておりましてね、で、お盆はほら行天講座いうね、朝早く、法要を務めるお話をするっていうのがね、いろんなお寺でやっておられます。その神道仏教界では昨年からね、朝早いのはなかなかね大変だと、なら7時ぐらいから始めて夕涼みを兼ねた講座にしようっていうことで、
夕方の夜の7時からですね。
で夕方で、朝のお話をしても何か、ピンとこないから、夕方っていうことはやっぱりちょっとしたね、まあ、幽霊の話やとか怪談の話やとかねいうふうな話をしていただける方を去年もお呼びしてね、怪談説法っていう話をしていただいてじゃあ今年もね、何かそういう系統でねしないといかんということでね、ご縁があってね、このラジオカフェは、カフェを立ち上げた、まあ、そのメンバーのお一人でもあった福井さん、福井さんにねご紹介いただいてね、妖怪堂という、まあ、古物商になってはる桂木さんという方に、桂木さんはね面白いことに妖怪の子孫やと名乗ってはるんですよ。
あれ
妖怪の子孫、
説法されるということは
また違う人、それは説法しはった人はまた三木さんと三木商人とね、今回は桂木さんというね
妖怪の子孫の方に、妖怪の子孫だとい いんですか
あのね京都は七不思議やとかいろんな不思議があるんだ。
そうですね、
そういうふうな話も含めてしていただくっていうようになってましてね、まあそれはつまり、死を考える、はい、または妖怪のまた生を考えるっていうふうなことにもつながると思うのね、そういうふうな、行事をね考えてます。それからもう一つは8月の6日、
はい、
原爆のね、広島に原爆が落とされた日ですので追悼法要をね、ずっとその周平教、京都宗教者平和協議会っていうふうな、団体と、まあ、壇能さんも含めて、共催しながらもう70回近く、慰霊法要と、まあ、今回の法要そしてお話はね、湯川秀樹先生のことについて詳しい方に、まあ、元京大の教授先生で今は立花大学の先生をやっておられる岡田先生にね来ていただいてね話を聞くことになってます。
ありがとうございます、はい、太中小人の時からずっと命が大事っていうところが、はいはい、今も続いて
続いてる
生とそして死と、
はい、
生きることについて考えていかれる、はい、そんなずっと続いていることだし、はい、ずっと大事なのは変わらないなというふうにお話伺って思いました、は
い、ありがとうございます。そういうふうに捉えていただくと嬉しいね。
これからも、うん、ラジオカフェでも考えていきたいテーマの一つとしていろいろ教えていただければ幸いです、はい、
だから応援しますラジオカフェそのテーマを忘れたラジオカフェやったら正会員を退会します
ラジオで宣言されてしまいました
頑張ってください、
は
い、
本日はありがとうございました、はい、壇能法輪寺ご住職志賀原雅文さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。